こんにちは、門垣敏子です。今日の聞くフリーペーパーハニーでは、フリーペーパーハニーのコラムニストの川越淑子さんをお迎えしております。毎日が物語、今回は36回目になりますね。知らない人からの手紙、A Letter from a Stranger、 これについて後ほどゆっくり伺いますが、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近況からね、いつもお話をお伺いしておりますけども、はい、今日はどんなお話になりますか？
もうクリスマスが近いので。
そうですね。
なんか私の中では好きな季節ですね。
そうですね、
夏はちょっと息がしにくいんで。
はい、もう同じくそうです。
でやっと息がしやすいような感じになって、でも、散歩は、はい、やっぱり7時ぐらいにならないと明るくならないので。
そうですね、今はまだまだね。
この頃は8時ぐらいにブラブラ歩いてますね。
空気がまだね、ピーンと張った冷たい空気ですね、8時台って言ったら。
でもね、気持ちいいんですよ。
でしょうね、暖かくして。じゃあお出かけですか？
そうですね、パジャマの上にいっぱい着込んで。
あ、そうなんですね。じゃあ気楽に
で帰って着替えると。
はい、そうなんですね。はい、3日ですものね。ずっと続けてらっしゃいますね。何年ぐらい続けてらっしゃいます、朝のお散歩？何年ぐらい続けてらっしゃいますか？
コロナぐらいから始めたんですよ。
はい、
やっぱり外へ行きたい、
ね、そうですよね。
でずっとそれがだいたい5、6000から1万歩ぐらいの感じで、独り言なんか言いながら
周りの景色をこう、はい、お話ししながら、
はい、でもなんか今年はちょっとなんか変な時代なんですよ、私にとって。
そうなんですか？
変なって言ったらいい、ちょっとあれなんですけどね、はい、なんか今までの時代とちょっと変わっていく流れが、なんか今までにない流れ、なんでしょうこれは。
あら、
っていうのは、なんて言うんでしょうね、クリスマスっていうのが、なんか もっと前よりもっと大事になってきた。
川越さんにとって
小さい時に父が言った言葉で、私はそれに対して返事も何もしなかったんだけど、ずっと心に残ってる父の言った言葉があるんですよ。それは4年生ぐらいだから、もうずいぶん昔ですよ
ね。
何を言ったかっていうと、父が私たちは田舎の地方都市みたいなとこ住んでたんですけど、駅前の商店街のところにパチンコ屋さんがあって、で父が帰ってきてね、言うには、パチンコ屋さんの店長さんと今外でお話ししてきた、でその人がずっと話をしている間に、その流れで、教会でもクリスマスってやるんですかって言ったんですね。それで父は笑って言ってたんですけど、なんか口ぶりがちょっと残念だ。
あ、そうですね、
それがね、もう何十年も昔の話で、私もまだ小学生だったのに、その言葉がものすごい残ってるんですよ。パチンコ屋さんのおじさん。それで、確かに日本でのクリスマスっていうのは、ケーキを食べたり、プレゼントを交換したり、それから何ですかね、ジングルベル、ジングルベルって、そういうクリスマスソングですね。
はい、そうですね。
あとは私が好きなマライア・キャリーの、All I Want for Christmas is You っていうのがあるんです。これは上等な歌すぎて私には歌えないんですけど、ものすごく流行って、今でも流行ってますよ、マライア・キャリー、声が綺麗で、
そうですね。
で、そういう歌がクリスマス、日本のクリスマスだって、それがつい今年か去年ぐらいから、賛美歌に変わったんですよね。街、例えば スーパーとか、はい、スーパーもこのところ2軒行ったんですけど、はい、あの清子の夜、
うん、
あれは109番ですか、賛美歌の。
あ、そうなんですね。
それから荒野の果てにっていうのをご存知ですか、
はいはい、
あれが賛美歌の106番。
あ、
で今日もちょっとあの来る時にスーパーに寄ったら、はい、やっぱりまたかかってるんですよ、はい、他の諸人こぞり手が、
はい、
それで何この今の時代と思ったんですよ。なんで急に賛美歌なのクリスマスソングじゃなくて賛美歌が流れてるんです。
あ、
それでもっと驚いたことに、
はい、
そこの新鉄の三大駅あるんですよ、はい、あそこの駅でも賛美歌が流れてる。何ですかこれは。
ただね、クリスチャンじゃない方、うん、まあ、私も今伺って、うん、清子の夜は賛美歌だったんだと
それはもっと面白いですね。
というレベルであれも含めてクリスマスの歌というふうに、それもこう私は割と好きな曲があのたくさんあるんですけど、静かなしっとりと、うん、聴くクリスマスを感じる曲の中に入っているグループの曲だと。
そうですね、はい、まあ、賛美歌はね、メロディーのついたお祈りっていうふうに言われたりしてるんですよ。だから、まあ、はいはい、世界の歌の原点は賛美歌であるとかいう、説もあるんですね、だからなんかでも急に、今までのそのジングルベルとかはどこ行ったのみたいな、賑やかな。
時代的にちょっとこの、まあ、今年もちょっと夏が猛暑で、いつまでもこうずっと残暑が続いて、突然に秋で、なんかそういう季節の感じ方もちょっとあるのかもしれませんね。あるんでしょうね。
もう疲れたから静かに。
そうそう、なんかそんな気がしないでもないですね、
うん、もうスーパーでいるお客さんなんか、はい、あんまり関係なく、みんな楽しくショッピングしてる様子なので、はい、まあこういう、クリスマスソングって言わなくても、賛美歌っていうのは案外イケてるんじゃないかなと思って、はい、
そうですね、
でもまさか駅で流してるとは思わなかったんですよ、
でもね、ナチュラルな、だからこう感覚としてクリスマスソングの中に入ってる、なんか私も幼稚園がカソリック系だったので、諸人こぞりとかも本当に3つ4つで意味が全然わからずに、しわきませりっていうね、あれはもう全部がねカタカナ言葉だと思ってたんですね。しわきませりと難しい文語体になってるので、だからそういうちょっと感覚もあるので、別にこう区別はなく、とってもこうしっとりと感じることができるクリスマスソングってい う, こう受け止めかもしれないですね。まあ、それは私の感覚なんですけどね。
なんかどう言ったらいいんでしょうね、日本での、はい、クリスマスっていうのは、クリスマスっていうのはクライストとマスがくっついたもんですね、
はいはい、
クライストっていうのはキリストのことです、マスはお祝いっていうこと。
なるほど、お祝い。
でもその日本のクリスマスにはその部分が抜けてて、
そうですね、
はい、まあ、プレゼント交換、 そうですね、それも楽しいですし、まあ、美味しいごちそう食べに行くとか、あと何でしょう、もうその後すぐ片付けて今度お正月
の、はい、そうですそうです、はい、
忙しいけどみんな楽しんでらっしゃるから、それはそれでいいんですけど、
季節の風物詩の一つになってます ね、
でもなんかね、その中心のものが抜けて、っていうのは、なんかで読んでたんですけど、今国連の加盟国が193国あるんですね、
あ、そうなんですか、
そのうちの150カ国が150ですよ、
はい、はい、
がクリスマスっていうのを自分たちの国 の、公の祝祭日として認定してるんですよ。ところがこれに日本入ってないの。
入ってないですね。
193カ国中の150国がクリスマスっていうのは国の祝日として認定しています、はい、でも日本は入ってません、
はい、
どういう国が入ってるか、入ってないかというと中国、
はい、
北朝鮮、
はい、
で日本がまさかと思ったんです。やっぱりそうですね、12月は何もないですよ ね、
はい、ないですね。
で、まあ、ちょっと寂しいなと思うんです、そういう意味では、本当にクリスマスがこう 祝われてるのかどうか、うん
うん、あそうですね、うん、
まあ、うん、そんな感じで、あ、そうなんだと思って、もうちょっとだから PR してもいいんじゃないかなでも駅とかスーパーで賛美歌が流れるようになったということは、はい、なんか時代が変わってきてるんかなと、先おっしゃった門垣さんの言う通りですね、気候の
なんかね、そんな気がしないでもないかなと。
疲れますもんね、このナスは。
そうなんですよ、だから
ちょっと癒しが欲しい
、元気にジングルベルと言われてもちょっと乗れないかもしれないから、乗れない、
もううるさいみたいな静かにしてよみたいな。
そうです、だから曲奏としてのこうイメージが、うん、みんなの気持ちとして清子の夜だったり、
そういう考えはスーパーの人とか駅の人にあったんでしょうか。
感覚だけはきっとあるかもしれない、うん、なんかご自分たちもこうどんどんどんどん商戦としてバーッとこう盛り上げて、皆さんがこう買っていただけるよりも物価が高くて本当に皆さん
申し訳ない、ね、
そうだからこうちょっと苦労しながらでも皆さんこう
あるいはそういう提供してる音楽の、まあ、会社の人とか多分いらっしゃる、そこが そういう風な時代をすごく早く読み取って、うん、進めてるんかもしれない、
かもしれません
ね、まさかねスーパーに2カ所、それから今日も2回、
うん、おっしゃってましたね。
それなんか不思議な感じがしてね、日本ではそんなにクリスマスっていう本当の意味でのあれは祝われてないのにもかかわらず、時代がそういう風になっていくってなんか不思議な感じがするんですよね、
そうですね、だって父たちが一生懸命頑張った昭和を引っ張ってきた時代は、クリスマスは男の人たちは外で飲み歩く日で、
そうなんですよ、
なんかこう三角帽をねかぶって、
で門垣さんとその時代を共有するんですか
父たちの時代はそれ でも父はあまり飲まないので、うん、家に大きなケーキを買ってきてくれるという、うん、でそういうふうな楽しんでたのがバブルの頃は恋人たちのクリスマスというも歌がどんどんどんどん出てきたので、
マライア・キャリーの
そうですね、
All I want、はい、For Christmas is you、
ね、そうですね、だからもう恋人が楽しむ日ということで、そうそうそう、まあ、それはまだ未だにずっとよく言われるのがクリスマスまでは喧嘩しないでいようねというなんか冗談があるそうで、
ですか
カップルはその日を楽しむそうですから、
あ、なるほどね、
だからそういうちょっとこう若い方々にふっと降りてきた、でも片方ではまあ今年は特にいちごとかケーキにこうトッピングするものがとっても高いの
で、ね、
お家で真っ白のケーキを買ってきて、ご自分の好きなようにトッピングをしましょうという、そういうケーキも流行っているという、
なるほど、
やはりちょっと不景気なところも、
あ、そうですか、
あるのかもしれませんね。
それで思い出しました、昨日ね、クリスマス会があって、教会だって行ったんですけど、出されたスイーツ、
はい、
みんな別々のものを買ってきて乗っけてました、そういえば、そうなんですね、
だから手作りの、で、まあ、今は特に若い方々はコスパコスパといってコストパフォーマンス、タイパ、時間も短縮してって、とにかくこう効率のいいように、
いいように、
されてらっしゃるところもあるから、形はちょっとね変わってきたのかも、みんながこうワイワイとにぎやかにはいはいはいって盛り上がるよりもしっとりとっていう感じになるのかもしれない、
ね、ホームメイドでできるだけね、
そうですね、
私だからね、スーパーで買い物しながら、清子の夜流れてた時に、はい、人に聞こえない程度で口の中で口ずさんでたんですよ、嬉しくて、
はい、
それでそれに合わせて、でもね私アルトで歌ってたんですよ、
すごい
全然長いブランクがあって 、はい、歌うことに対して、長いブランクあったのにアルトが、ね、綺麗に出てきたんですよ、すごいでしょ、だいたいアルトで歌えるんですね、
じゃあちゃんとハモれますね、
ハモれました、ハモってました、足でこうやりながら、首こう動かして人は何をしてんだろうと思ったかもしれないけど、い
や乗ってらっしゃるってい
やなんか時代が流れていくのをなんか感じるんですよね、
そうだったんですね、なかなかもうケーキ屋さんもご苦労されてるっていうニュースはね今だいぶね聞いてますので、小麦も上がってバターも上がって果物も上がってということで、だからお家で皆さん手作りなさりながらささやかに楽しんでいくっていう形に、
値上がりしたら値上がりしたで 考えますよね、こっちもね、いろいろとね。
そうですね、対応しますね。いや、そんなことを感じていらしたんですね。はい、
で、まあ、歌ったり、はい、で、あとはそうですね、何があったかな、
一気にこう寒くなってきましたけども、体調の方は大丈夫でいらっしゃいますか？
体調大丈夫です。寝てばっかりですね、なぜか。
あ、そうなんですね、うん、はい、
主人も寝てばっかり で、
あ、そうです。
お風呂にばっかり入って、
暖かいので
だからそんな寒かったらなんか暖房を、ね、やったらって言うんだけど、あの山形の人やから寒いのは割と好きみたいなんですよね。
そうなんですね。やっぱりあの先ほどの歌もそうですし、出身の時、小さい時のこう身に染みたものっていうのはなかなか変わらないものですね。
そうですね、小さい時のことって変わらないですね。私いまだに、あのクリスマスの朝は、はい、あの寝起きした時に枕の横になんか袋があってガサガサガサっとこう、はい、動いたりするでしょ、したらガサガササッというのがものすごい快感で、開けたら何かが入ってるって、まあ、貧乏でしたけど、クリスマスのプレゼントだけはいつも本だったんですよ。
すごい
で、一番最初のクリスマスの本のプレゼントはね、字が読めないまだ年だったんで、あの朝日をバックに2ページで、つながってて、はい、猫がぐーっと伸びをしている、
はい、
それが今でも
すごい、
まだだから、あの字は読めなかった、
三つ四つの頃のお話ですよね。
そう、まだ覚えてるんですよ。だから覚えてるもんですね、さっきの、まあ、パチンコ屋さんの話にしても今度の、それでなぜかうちはあの本を一冊いつもで、まあ、読んだのはそれが一番最初で、猫の話が、はい、でその後あの母を訪ねて三千里っていう、はい、マルコっていう男の子の話、
アニメにも
あれが何回も何回も読んで、あれはもう字が読める頃になって、はい、あのイタリアのジェノバやったかな、で、あのイタリアものすごい貧しかったんですよ。で、みんなが出稼ぎにアルゼンチンに行ってたんですよ。
そんな遠くまで、
ブエノスアイレス、
はい、
で、まだ字が読み始めた頃にジェノバとか、そのブエノスアイレスとかいうのがものすごい響きが、あの自分なりにすなんか面白くて、でもその世界の事情を知ったのがずっと後なんですよね。そのみんながイタリアって貧しかったんだとか思って、
映画も確かに貧しい時の自転車泥棒とか、あのあたりみんなイタリアの映画ですもんね。
そうですか。
鉄道員もそうだったかな。
あ、
ね、
あ、でアルゼンチンがお金持ちだったんだから、
そうです
か、今アルゼンチンにいるあの人たちを調べてみると、イタリア系の移住してきた人が圧倒的に多いんですって、でマルコっていう少年はまだ9歳だったんですけど、船に乗ってお母さんを探しに行くんですよね。だからなんか時代が、あのだんだん分かってきた。その時は分からないで、はい、ジェノバとか、ブエノスアイレスなんていう響きが嬉しかったんだけど、あ、そういう社会事情があったんだとか思って、
いや、小さい子のそういう、こう童話としてあの読んだ本をまたこの年齢で時代背景を調べながら読むと、違う発見がありそうですね。いや、いくつになっても学びはできそうですね。
できます
ね、本当だ。
いや、あの何でもやっぱり感激したりするのが大事らしくて、
そうですね、
あのやっぱりそれが一つのコツらしいですよ、長生きの。何かにつけて感激する、
感じることは大事だと思いますね。ねえ、その感じるといえば今回 の、 あの、はい、コラムもすごく素敵なお話でしたね。知らない人からのお手紙ということで、どんなことなのかなと思ったら、お1日にご近所の小学生の方からですか。
近所の小学校、富士小なんですけど、
はい、
で彼らはどこに住んでるかわからない、
はい、
でも富士小に、が差し出しの住所で、
はい、
で もうなんかすごい可愛いですよ ね。
お年賀状はこれはどういうお宅に届くんですか。
あのね、年齢の高年齢の人が多いでしょ、
はい、
そしたら学校で民生委員とか のグループの人たちが学校と協力して、はい、寂しいご老人にお手紙差し上げましょうみたいな、
まあ、寂しい部分はちょっと置いといてでもね、世代の違うところからいただけるのはとっても嬉しいですから。
今回の男の子のついでに前の置いてますので見たら、
毎年
僕たちはそのご老人の年上の方たちがとっても好きです、うん、だからお願いがあります、
はい、
これを捨てないでしばらくは保管してくださいとか。
すごいすごいすごい
そんな手紙もね思い出して読んだら面白いんですよ、男の子。
そうですか、うん、いわゆる型にはまって明けましておめでとうございますだけではなくて、
それも一応先生が書きましょうみたいな、
は
い、
ご自分の気持ちもそこに、うん、いいですね。
そう、かわいいでしょ。
かわいいですね。
で、女の子は、はい、女の子一人だけもらったんですけど、はい、もうお決まりのおめでとうございますって、はいはい、いよいよお年を迎えください、はい、で、あと凝ってるのが
絵を描いて、
文章が下手な子は、下手っていうか苦手な子は絵に凝ってるんですよ。でいっぱいなんか花を散らして、でうさぎ年の子や時のあれだったかな、はい、こう耳の間にお餅を置いたり、考えたんでしょうねここにお餅って、そういう工夫とかがね、なんか一生懸命描いてくれたんだなっていうのが分かるんですよ。
そうなんですね。
だからどんな子供から来るかは全く分からない、
ね、もうちょうど今朝のニュースでもしてましたけども、年賀状がとっても少なくなって出す人がね、で、まあ、今はもう本当 LINE でやり取りとか SNS でやり取りっていうことが多いの で考えてみると、普段からはがきを書いたりお手紙を書くっていうことはもうほとんど若い方しませんので、まあ、私たちも含めてしなくなってきたので
私もしません、
ね、そうなるとこのお年賀状を書くこう、うん、まあ、ある意味儀式というか、うん、そういうことのこう慣例っていうのが慣習ですかね、なくなってきて、まあ、残念だけどもしょうがないのかなと。そこを富士小学校さんがご近所のおとしめした人生の大先輩に、お顔も知らない方、どなたにかわからないけど、とにかく一生懸命届いてあったかい気持ちになっていただけるかなって、いろんなことを想像しながら書いてると思ったら、もう可愛くて可愛くてですね。
で、私は新学期始まったらお礼、はい、その子供にお礼の手紙を、
はい、すごい、
夫婦ともにいろいろ書いて、で、まあ、その子が得するか損するかは知りませんけど、他の子には申し訳ないんですけど、
はいはい、
職員室に持って行って、これ渡してくださいって言ったら、先生方もすっごい好意的で、もう可愛くて子供たちが、で、この子はね、こんなこともするんですよってエピソードを言ってくれたり、
いいですね、
だからあんまり長居しないようにして、これよかったらって、その時にハニーも届けるんです。
そうなんですか、はい、フリーペーパーの方。
そうです。
で、そこにもコラムもね書いていただいてるから、
は
い、
そうなんです、ハニーで思い出したんですけど、はい、別の話してもいいですか。
はい、何でしょうか。
お友達、いいお友達がいて、その音楽を聴きながら出てきた時に、
はい、
シュッコちゃんって言うんです、その人ね、
はいはい、
シュッコちゃん、ハニー読んだよって、で、孫にも読んだよって言って、で、じゃあねって言って、
はい、
ものすごいお仕事して忙しい方だから、はいはい、それだけでもうすれ違ってまたねって言って、
はい、
でも私にしてみれば、はい、お孫さんに読んでくださったの、もう嬉しくって、その一言が、もう何よりものクリスマスプレゼントだと思って
、
で、うん、子供に読ませることができるんだ、私の書いたものと思って、もしかして児童文学で向いてるんかもしれないって、もうものすごい、もう、はい、なんか
どんどんと広がっていきます、
広がってとんでもないとこまで広がって、まだこれからも遅くないな。
いやいや本当に
子どものものを書いてみる、うん、もしかしたら能力あるんじゃないとか思い出して、もうその言葉が嬉しくて、もう今はもうね、そこまでまだできないとは思うんですけど、
いやもうぜひ
だから、なんていうんですかね、クリスマスプレゼントはいろいろ今ね、私ももらったりするんですけど、無料で言葉の、人がちょっと喜ぶようなことを言ってくださる、そんな嬉しいことないんですよ。
そうですよね、もう何物にも代えがたいです、言葉でいただける。
どうせ出す言葉だったらいい言葉は
本当そうですね、
でしょ、そういうお友達がいて、今日そのことをお話ししようと思って。
ああそうだったんですねいや嬉しいですね、やっぱりそれはあれですか、お散歩仲間ですか、それとも登山仲間でいらっしゃいますか。
スポーツクラブの、ね、お風呂とか一緒なんですね。
あそうなんですね、
すごい人で、
やっぱり人は人と交わって初めてまたこう幸せを感じる瞬間も多くなると思いますのでね、
だから、もうこれも年末の話ですけど、また来年も、そういう関係のお友達といいお話をして、プレゼントになるような言葉をちょっと ね考えたいなとか思ったりしていますね。
ありがとうございます。今年もいっぱいお話を書いていただいてそれにまつわるエピソードも聞かせていただいてお世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。良いお年を、
良いお年を迎えください。そしてメリークリスマスですね。
メリークリスマス、
ありがとうございました。今日お話をいただきましたのはフリーペーパーハニーのコラムニスト川越淑子さんでした。毎日が物語36回目、ぜひ皆さんご覧ください。